ペトロも同じことを書いたのです。ペトロ第一の手紙、417ページになります。417ページです。ペトロ第一の手紙の2章の、13節から、まあ部分的だけちょっとお読みいたします。人の立てたすべての制度に主の用意に従いなさい。善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさいと。まあ、現代の著しい特徴の一つは権威に逆らうことです。主を恐れ、主に従おう。人々は主のゆえに上に立つ権威に従うべきです。まあ、ロマ書13章一節にこのことがはっきり記されています。けど、この世の権威が信仰を迫害するなら、結局信ずる者をイエス様から離そうと思えば、もちろん従い得なくなる。使徒行伝の5章29節に、人に従うより神に従うべきだとはっきり書かれています。まあ、今パウロとペトロの言葉を読みました。ちょっとヨハネの書いた手紙から一箇所読みましょうか。ヨハネ第一の手紙の2章427ページです。427ページ、二章の中五節から、世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの島などは、道地から出たものではなく、この世から出たものですから、だからです。世と世の欲は滅びされます。しかし、神の御心をなうものは、いつまでも長らいます。まあ、世の人々は、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行っています。ガラヤ書の中でキリストイエスにつく者は、自分の肉を様々の情欲や欲望とともに十字架につけてしまったと書かれています。もう一箇所、ペトロの第一の手紙から、4章419ページです。まあ、全部信ずる者の持ち得られるための励ましの言葉です。4章の2節から、こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水手、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけたものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした方等に走らないので、不思議な思い、また悪行を言います。中国説。しかし、キリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこの名のゆえに、神をあがめなさいと書かれています。まあ、信ずる者は、滅びゆく、この世と調子を合わせてはいけないと人たちは皆口を揃えていたので あります。コリント第2の手紙の6章、今度、まあ、パウロの非常に、まあ、大切な言葉であります。321ページです。6章の中4節です。不審者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。まあ、信ずる者はこの世の中で一度生活していますけど、この世のものではない。だから初代教会の人々とは本当に喜んで、我々の国籍とは天国です。いつか死んでから天国になるじゃない。もう現在我々の思いとはやっぱり天国です。とイエス様によって世から選び出され、そして世に使わされたものです。イエス様は、私は父に使わされたように、全く同じように私はあなた方を使わす、あなた方を用いようと望んでいるから、とイエス様は言われました。まあ、信ずる者にとって、まあ、答えやすい質問はいっぱいあると思うんですね。例えばイエス様に出会った人に、どう、あなたはイエス様を喜ばせたいの、と聞くと、あ、もちろんそうです、御心にかなう生活をしたいと思うの、もちろんそうです。まあ、できるかどうか別の問題ですけども、やっぱりそういう気持ちがなければもちろん救われていない証拠です。けどもイエス様は、まあ、私はあなた方を模範を示しました、まあ、同じように行いなさいと言われましたし、そして今引用したように、父が私を使わしたように、私もあなた方を全く同じように使わすと、イエス様は言われたのです。多くの人々はそれを考えながら、全く、まあ、おかしい結論を出します。イエス様は何をなさったかな。ああ、確かにそう、イエス様は愛を示しました。私も愛を示さなくちゃ。イエス様は人間を解放しました。私も人間を解放しなくちゃいけない。結局イエス様の生活とはもちろん御心にかなう生活でした。結局イエス様と同じに行動すれば何とかなるなのではないかと普通の人は考えます。けどイエス様の言いたかったことは全く違う。イエス様は何と言いたかったかと言いますと、私は自分勝手に行動しません、自分で考えて自分で結論を出す気持ち一切合切ない、私はどういうことがあっても父に頼る、あなた方も全く同じように私に頼るようになれば、あふれるばかりの祝福が与えられるということです。イエス様は一体何をなさったなのでしょうか。確かにイエス様は、私はあなた方に模範を示したけども、この間御言でもちょっと 2,3 箇所読みましたけども、まあ、ヨハネでの中で読むと分かります。イエス様は何をなさったかと言いますと、何もしなかった。驚くべき、考えられない事実です。ヨハネ伝からちょっと 2,3 箇所読みましょうか。5章から、もちろん清い恐れを持ってしか言えないことですけど、イエス様はこの地中におられた時、自分で何もしなかった、まあ無能者だったから、無力者だったからな。5章の中9節、そこでイエスは彼らに答えて言われた、誠に誠にあなた方に告げます、子は まあ、私は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません、ね、イエス様大げさを言うお方ではない。私は自分からは何事も行えない。父がなさることは何でも私も同様に行う。結局自分勝手に何もしません。三四節、私は自分からは何事も行うことができません。私はできません。これはイエス様の正直な証です。ただ聞く通りに裁くのです。ですからイエス様はいつも祈ったんです。静かになって、お父さん、私はわからないから教えて。この態度を取ったのはイエス様なんです。私の裁きは正しい。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。6章38節、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。結局私の思っていること、考えていることもどうでもいい。私は自分のために何にも欲しくない。何にもしません。御心だけがなるように。これこそがイエス様の絶えざる心構えでした。7章の中6節、そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。8章28節、イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りに子らのことを話していることを知るようになります。中二章の49節、な内容的全部同じような言葉です。中二章の49節、私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました。もう一箇所、中四章の七節です。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。結局イエス様は自分勝手に行動したことがないということです。我々と人間と全く違うじゃないかな。まあ、この最後に読みました箇所の中で、まあ、ちょっと今日暇がないんですけども、まあ、ピリポとイエス様との会話が詳しく書かれています。ピリポは、まあ、イエス様に頼んだんです。ちょっと父を見せてくれと。その時イエス様は、あなたはずっと父を見たよ、私と一緒にいたからです。私は病人を癒した時、あなたは父を見たよ。私は福音の述べ伝えた時、あなたは父の声を聞いたよ。私は自分自身から何にもしなかったよ。見たことをし、聞いたことを述べ伝えただけだよと、イエス様はピリポに話されたのです。結局私はラザロを癒したのではない。父は私を通してラザロを癒したのです。私は5000人の人々を与えたのではない。父は私を通して全てをなさったのです。まあ、ラザロが蘇られた前に、また5000人の人々に食べ物を与える前に、イエス様は何をなさったのでしょうか。 祈って